新明期は、イスラエルがヨルダン川を渡ってカナンの地に入る前のことですね。ここの箇所は、今読んでもらったところは、カナンの地に入る前のこと。神は、イスラエルに聖地として国々を与えました。イスラエル人ではない多くの人々が、戦いに負けて死んでいきます。皆さんは神様がイスラエル人以外の人を滅ぼされることについてつまずくでしょうか？神はモーセに言われます。あなたのように火の中から語られる神の声を聞いて、なお生きていた民があっただろうか？今はイエス様の十字架によって私たちの罪が許され、清められ、モーセと同じく聖霊の働きによって私たちは神の声を聞くことができるでしょうか。申命記4章の34節、4章、申命記の4章の34節をちょっと読みたいと思います。申命記4章34節。あるいは、あなた方の神、主がエジプトにおいて、あなたの目の前で、あなた方のためになさったように、試みと、印と、不思議と、戦いと、力強い御手と、述べられた腕と恐ろしい力とをもって一つの国民を他の国民の中から取ってあえてご自身のものとされた神があったであろうか。あなたにこのことが示されたのは主だけが神であって他には神はないことをあなたが知るためであった。主はあなたを訓練するため、天から御声を聞かせ、地の上では大きい火を見せた。その火の中からあなたは御言葉を聞いた。主はあなたの先祖たちを愛して、その後の子孫を選んでおられたので、主ご自身が大いなる力を持って、あなたをエジプトから連れ出された。それはあなたよりも大きく強い国々をあなたの前から追い払い、あなたを彼らの地に入らせ、これを相続地としてあなたに与えるためであった。今日の通りである。今日、あなたは上は天、下は地において、主だけが神であり、他に神はないことを知り、心に留めなさい。今日私が命じておいた主の掟と命令とを守りなさい。あなたも、あなたの後の子孫も幸せになり、あなたの神、主が永久にあなたに与えようとしておられる地で、あなたが長く生き続けるためである。今現在で言うと、神を信じる人、信じない人。神を信じる人はイスラエル。信じない人は、他の神を信じる人ですかね。現在では神を信じる人に恵みを与え、聖霊を与えてくださいます。でも信じない人はどうでしょうか？神様を信じない人は神様の恵みとか祝福はもらえないかもしれません。今読んだ通りですね。神様から愛されてるのに私たちにはわからないことがあります。例えばドライブをしてても神様の守りがあります。いつでもどこでも 神様は私たちに働いておられます。なかなか気がつかない。神様から守られてるっていうことが、なかなか気がつかないことがあるかもしれません。今、11章の読んでもらったとこですね。11章の申命記11章13節を読んでもらいました。神様が私たちに与える命令は何でしょうか？神様の声を聞いて従うことです。私たちは神の御心を行うことができるでしょうか？申命記を読む、今読んでもらいましたけど、申命記を読むと怖いですね。17節。主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。皆さんは時々空を見ますか？空は本当に美しいです。聖書にも雲のことがよく出てきます。私たちが神に逆らうとき、天が閉ざされると書いてあります。17節。雨が降らず、地は食物が取れない。主は私たちに与えようとしているけど、私たちが拒んでしまう。その結果、滅ぼされる。今の世の中も、ガザの人々、ウクライナの人々、本当に大変。どうして戦争が起こるかわからないです。人間は神に従わない。私たちは祈ることしかできないと思います。申命記11章14節。私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。また、私はあなたの家畜のため野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。気をつけなさい。あなた方の心が迷い横道にそれて他の神々に仕え、それを拒むことのないように。主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう。私たちが毎日食べているもの、それは神様が雨を降らせてくださるおかげです。いろんなお芋とかきゅうりとかすべて雨が降らないと育ちません。本当にありがたいことだと思います。私たちは神様に聞き従います。私たちを清めてください。もう一つ素晴らしいものがあります。それは太陽ですね。太陽、神様が私たちに与えてくださいました。本当に感謝なことです。太陽がなかったら私たちはもやしみたいになってるかもしれません。皆さんは大事なことを紙に書いて貼っておくことをしますか？私はいつもやってます。大事なことを忘れないように紙に書く癖があります。18節、11章の18節ですね。あなた方は私のこの言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、それを唱えるように。これを あなたの家の門柱と門に書き記しなさい。それは主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が天と地を覆う日数のように長くなるためである。もしあなた方が私の命じるこのすべての命令を忠実に守り行い、あなた方の神、主を愛して、主のすべての道に歩み、主にすがるなら、主はこれらの国々をことごとくあなた方の前から追い払い、あなた方は自分よりも大きくて強い国々を占領することができる。いつも私たちの周りにこの聖書の言葉があります。本当にそうですよね。いつも聖書の言葉を紙に書いて貼っておく、いいことですよね。そうすると私たちは神の御心を行うこととなります。私はなかなか聖書の言葉をそのようにすることは難しいですけど。皆さんはいろんな悩みとか困難があるときどうするんでしょうか？神様にお祈りしますか？神様は悩みとか困難を解決してください。してくださると私は信じます。いつまでもストレスを抱えてるのは良くないですよね。ストレスを取るか手放すか、どちらかだと思います。悩みすぎることも良くない。忘れることも大切ですね。悩んでもしょうがないことを悩んでしまう。悩まなくていいと思うんですけど、将来の不安、将来はわからない。もしかしたらいい方へ行くかもしれない。私たちが祈ってたら大丈夫。神様に委ねることですよね。神様がすべてうまくいくようにしてくださいます。神様を信じることは大切です。神様の愛、喜び、祝福、恵み、私たちは受けなければなりません。拒むことはできません。私たちは神様から何をいただけるでしょうか？愛、喜び、祝福、恵み。皆さんは悪魔の試みに遭われたことがあるでしょうか？イエス様は悪魔の試みに遭われました。私たちはどうでしょうか？私たちも悪魔の試みに遭うことがありますね。嫌なことを言われたらすぐ怒る。あまりいいことじゃないですけど、でも悪魔の試みです。人を悪い方へ持っていくのが悪魔です。人間、いいことばかりではないです。悪いこともあります。何が悪魔の誘いかを知らないといけないんじゃないかなと思います。私は悪い考えが頭に浮かぶと、ああ、悪魔のせいだと思います。そうすると、不思議と悪い考えがなくなります。私たちは悪魔に支配されないようにすべきです。悪魔は私たちが神に近づかないようにするんじゃないでしょうか。私は奥田洋子さんの家の聖書の学び、ズームの祈りと聖書研究、そして日曜の礼拝、そして友達とのお茶、結構忙しくしてます。日々神様に守られて感謝してます。 そして息子のために料理も作って、それも私の趣味かもしれません。YouTube を見ていろいろと料理をします。息子のために作っているのが、それは自分のためにもなります。何にもしなかったら虚しくなるかもしれません。つとむさんが亡くなった後の書類の整理を長くかかってます。私の体もだんだんと衰えていきます。若くはならないの、ならないです。当たり前のことですけど、前みたいにできないことを認めることにしてます。頑張ってもできないことはできない。自分にできることをやろうと考えます。運動、歩くこと、それは私の趣味だと思います。そして食べること、なるだけ健康食を考えてます。年をとってわかることは、神様なしには生きられないということです。人のためにも祈ります。元気で一日を過ごせたことを感謝します。すべてのことにおいて感謝です。この間、木曜日366日、岩本榎之先生の書かれた本を皆さんと学びました。その中に書いてあることを少し述べたいと思います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。キリストの御霊によって新しく生まれるということです。そして新しくされたものを神は恵みを与え祝福してくださいます。私たちはキリストの御霊を持っているでしょうか。私たちにはいつも御霊が注がれています。それを受けるか受けないか私たちの側にあります。祈りによってキリストの御霊を受け取ることになります。神は愛です。私たちを愛するがゆえに、キリストは十字架にかかりました。私たちが生かされるために、キリストは十字架にかかってくださいました。その神の愛に、私たちはどのように応えるでしょうか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥かしめをものともせずに、十字架を忍び、神の御座の右に着座された。ヘブル12章2節。イエス様は罪人、の私たちを友と呼び、友として愛してくださいました。罪ある私たちに命を与えるために十字架にかかって死んでくださいました。イエス様には私たちのために死ななければならない理由は何もないです。イエス様が十字架に捨てられた命が私たちの中に生きるようになりました。イエス様は死に、私たちは生きたのです。人が自分の友のために命を捨てること、これより大きな愛は誰も持っていません。ヨハネ15章13節。この間、義理の娘、キンバリーのお父さんがフィリピンで亡くなりました。80歳後半までお医者さんをしていました。キンバリーと私の息子、孫は4ヶ月の間に2人のおじいさんを亡くしました。どんなにか寂しいことだろうと思います。ありえないね。キンバリーのお父さんと、 トムさんと今頃天国で飲んでるかなと思いました。そしたら私の父のことが頭に浮かんで、3人で天国で飲んでるかもと思いました。我が家の窓の外の木に鳥が止まってます。つとむさんと思っていつも眺めています。あ、鳥は今はいないけど、あ、鳥が来た来た。私は永遠の命を信じてます。だから、つとむさんは鳥になって私に会いに来てくれます。以上です。終わります。